の広報岩出、2018年3月第144号、編集発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。今月の目次です。表紙1ページ、特集がん検診を受診しましょう2ページ、情報トピックスは4ページから7ページまでです。確定申告はお済みですか？小中学校卒業式入学式のご案内4ページ、インド映画きっとうまくいくを上映、狂犬病予防注射を受けましょう5ページ、子どもの予防接種習慣、がんについて知ろう、今月は乳がん6ページ、平成30年度ロック検診の受付、特定検診を受けて健康チェック7ページ、暮らしの情報は8ページの税料金から22ページの相談までです。税料金8ページ、健康介護10ページ、環境エコ11ページ、募集13ページ、講座催し14ページ、お知らせ16ページ、スポーツの大会結果18ページ、緑化センターのお知らせ19ページ、子育てコーナー20ページ、3月の相談22ページ、広告22ページ、青少年健全育成コーナー23ページ、図書館へ行こう24ページ、町の話題25ページ、第12回岩出マラソン大会26ページ、目次終わり。まず表紙です。紙面にはあふれんばかりのランナーで埋め尽くされた昨年の岩出マラソン大会男子の部の写真が載せられています。特集がん検診を受診しましょう。現在日本人は生涯のうち2人に1人は何らかのがんにかかり、3人に1人はがんで亡くなると言われています。禁煙や食生活の見直し、運動不足の解消などで予防することも大切ですが、それだけではがんにならないようにすることはできないため、定期的にがん検診を受診しましょう。早期発見、早期治療のために定期的に検診を受けることが大切です。紙面には円グラフ2つ、折れ線グラフと棒グラフが1つずつ載せられています。円グラフ1は平成28年度岩出市の主な死亡原因を示しています。死亡原因は第1位悪性新生物、第2位心疾患、第3位老衰となっています。悪性新生物とはがんや肉腫などの悪性腫瘍を言います。円グラフの2は第1位の悪性新生物の部位別死亡数の内訳です。1位気管・肺、2位膵臓、3位大腸、4位肝臓など、5位は胃となっています。死亡数で上位に入っている胃・肺・大腸のがんは検診を受診することで早期発見し治療につなげることができます。折れ線グラフは平成24年度からの岩出市のがん検診受診率を示しています。大腸がん検診、肺がん検診、子宮頸がん検診の受診率は緩やかな伸びが見られます。胃がん検診、乳がん検診受診率は減少傾向にあります。棒グラフは平成27年度がん検診受診率を 岩手市と和歌山県と全国で比べています。各がん検診において岩手市の受診率は和歌山県や全国に比べて高くなっています。各がんの予防や検診について順位は全国のものです。肺がんの部位別死亡数、男性第1位、女性第2位。肺がんの原因で大きく関わっているのは喫煙です。タバコを吸わない人に比べて吸う人は肺がんになる危険度が3倍から4倍高くなります。またタバコを吸わない人でも受動喫煙により肺がんになる危険度が上がることが報告されています。胃がんの部位別死亡数、男性第2位、女性第3位。喫煙や食生活などの生活習慣やヘリコバクターピロリ菌の持続感染などが胃がんのリスクを高めると報告されています。大腸がんの部位別死亡数、男性第3位、女性第1位。原因として飲酒や肥満、牛、豚、羊の赤肉、ベーコン、ハム、ソーセージの加工品などの摂取増加や野菜摂取の減少が指摘されています。乳がんの部位別死亡数、女性第5位。女性に一番多いがんです。40歳から50歳代をピークに発症や死亡が増加しており、日本人女性の11人に1人が乳がんにかかると言われています。また乳がんは自分で発見できる唯一のがんでもありますので、月1回の自己検診をしましょう。子宮頸がんの部位別死亡数、女性第8位。近年39歳以下の女性では発病や死亡が増加傾向にあります。定期的に受診することでがんになる前の前がん病変やごく初期のがんを高精度に発見できます。この段階であれば円錐切除という狭い範囲の簡単な手術で完治することが多く、妊娠や出産も可能です。がん検診の最大のメリットは早期発見、早期治療による救命です。症状があって受診した場合は進行したがんが見つかるケースが少なくありません。一方、がん検診は特に自覚症状もなく健康的に日常を過ごしている方を対象にしています。もしそういう方にがんが見つかった場合、そのがんは早期である可能性が高いです。早期であれば治せる可能性は非常に高く、治療も軽く済むことが多いので、身体的負担、経済的負担や治療にかかる時間も一般的に少なくて済みます。早期の段階で見つけられるように定期的ながん検診の受診をお勧めします。またがん検診はがんになる前段階の病変が見つかることもあります。前段階の病変とはポリープや潰瘍、異形状皮などです。こうした病変が軽い場合は治療することでがんになることを防ぐことができます。がん検診を受診して異常なしとなればひとまず安心ですが、定期的にがん検診を受診することが大切です。要精密検査の判定が出れば必ず医療機関を受診しましょう。検診ではわずかな異常で要精密検査となることがあり、要精密検査の判定が出た方すべてががんとは限りません。定期的にがん検診を受けても精密検査を受けなければがんの早期発見、治療につながらず意味がありません。がんを早期に発見して治療すると治る可能性も高くなります。恐れず医療機関を受診しましょう。平成28年度のがん検診受診者の中で胃がん17人、肺がん1人、大腸がん10人、 乳がん、2人の方にがんが見つかっています。市のがん検診は、II センターでの集団検診と、医療機関での個別検診、いずれかで年1回受診できます。対象年齢、自己負担、申し込み方法などは、3月号広報誌と同時配布している集団検診、個別検診のお知らせでご確認ください。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。がん検診についてでした。
情報トピックス。確定申告はお済みですか？期限間近になりますと申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。粉川税務署の確定申告会場は、JR 粉川駅南側の紀の川市商工会館です。開設期間は、3月15日木曜日までの午前9時から午後4時まで、土曜、日曜日は除きます。前年分の申告書の控えなどをお持ちください。申告会場の混雑状況により、午後3時ごろ早めに受付を終了する場合がありますのでご了承ください。岩出市役所での申告会場は3階第6会議室です。開設期間は3月15日木曜日までの午前9時30分から正午までと、午後1時から4時までです。土曜、日曜日は除きます。相続税、贈与税、土地建物株式などの譲渡所得の相談は行っておりません。前年分の申告書の控えなどをお持ちください。3月1日木曜日から15日木曜日までの間は、岩出市職員での対応となりますので、粉川税務署職員に相談されたい方や、確定申告書に税務署の受付員が必要な方は、紀の川市商工会館での申告をお願いします。市役所で申告される場合は、ご自身で申告内容を記入または入力していただくことになりますのでご了承ください。相続税、贈与税、土地建物株式などの譲渡所得についても、紀の川市商工会館での申告をお願いします。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、 税務課市民税係へどうぞ。小中学校卒業式、入学式のご案内です。平成29年度卒業式、小学校は3月20日火曜日午前9時から、中学校は3月8日木曜日午前9時30分からです。平成30年度入学式、小学校は4月10日火曜日午前9時30分から、中学校は4月10日火曜日午後1時30分からです。小中学校へ入学される児童生徒の保護者の皆様には、入学通知書を発送させていただいておりますが、万一通知書の届いていない方は、市役所、電話 62-2141、 教育総務課学校教育係にご連絡ください。
インド映画きっとうまくいくを上映します。例年年度末の3月に自殺者が増加することから、国において3月を自殺対策強化月間と定め、重点的に広報・啓発を推進しています。これを受け、岩出市においても3月に自殺予防映画上映会を開催します。皆様のご来場をお待ちしております。日時、3月24日土曜日午後1時30分から。 場所は市民総合体育館小ホールです。タイトル、きっとうまくいく。内容は、インドで制作された真の友情や幸せな生き方、競争社会への風刺を描いたヒューマンストーリー。入学したインドのエリート大学で友人たちと青春を謳歌していた主人公が、突然姿を消した謎と理由を10年という年月を交錯させながら解き明かしていく。抱腹絶倒のユーモアとストレートな感動を味わうことができます。定員600人、入場は無料、申し込みはいりません。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 福祉課障害福祉係へどうぞ。狂犬病予防注射を受けましょう。狂犬病は発症するとほぼ 100% の確率で死亡する恐ろしい感染症です。国内での発生を防止するために狂犬病予防注射は毎年1回受けなければなりません。また生後91日以降のすべての犬は必ず畜犬登録が必要です。まだ登録されていない場合はこの機会に登録していただきますようお願いします。岩手市では平成30年度狂犬病予防注射の集合注射を次の通り行います。都合の悪い場合は動物病院でも受けることができます。集合注射の日程です。4月9日月曜日、山崎地区公民館、午前9時30分から10時40分まで、鴨沼団地集会所、午前11時から12時まで、紀仙台地区公民館、午後1時30分から3時まで、4月10日火曜日、根室地区公民館、9時30分から10時40分まで、東児童公園西国部、11時から12時まで、上岩出地区公民館、1時30分から3時まで、4月11日水曜日、岩出市民総合体育館、9時30分から10時40分まで、船山地区公民館、11時から12時まで、岩出地区公民館、1時30分から3時まで。費用は狂犬病予防注射手数料2640円、注射済票発行手数料550円、犬の新規登録手数料3000円です。お問い合わせは生活環境課生活環境係へどうぞ。
3月1日から7日は子どもの予防接種週間です。ワクチンで防げる病気から子どもたちを守るため、予防接種を積極的に受けましょう。予防接種週間の期間中、次の医療機関で予防接種についての相談を受け付けます。なお、 MR 2期年長児、 DT 2期小学6年生の接種期限が迫っています。未接種の方は3月31日の接種期限までに済ませましょう。接種を受けるときは必ず事前に医療機関へご連絡をお願いします。岩出市の協力医療機関は次の通りです。伊藤内科、電話 69-2121、宇野内科 62-2101、大宮診療所 61-6151、 木下子どもクリニック 61-1288、 小玉小児科 69-2366、 根室子どもクリニック 61-3000、 畑産婦人科小児科 63-0077、やまいり子どもクリニック61-2500です。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話61-2400へどうぞ。
がんについて知ろう。今月は乳がんについて。今月の特集記事にもありますが、近年乳がんが女性に一番多いがんで、40歳から50歳代をピークに発症や死亡が増加しています。乳がんは子育てや介護、仕事など女性として一番忙しい時期にかかりやすい病気です。乳がんってどんな病気？乳がんは乳房に硬いしこりを作る病気です。しこりを感じなくても乳頭から血液が出てきて見つかることもあります。乳がんは小さいうちに見つけると治る可能性の高い病気です。早期に見つかり適切な治療を受けた場合、 90% 以上は治ります。岩手市では40歳以上の女性の方を対象に乳がん検診を実施しています。費用は無料です。平成30年度のがん検診の詳細は3月号の広報誌と同時に配布しているがん検診のお知らせをご覧ください。乳がんは自分で発見できる唯一のがんです。乳がん発見のきっかけで一番多いのは、実は自分でしこりを感じてです。早期発見のために月1回の自己検診を習慣づけましょう。毎月1回、月経から1週間後、月経周期がない方は毎月定期的に行ってください。自己検診の方法としては、お風呂場で片方の腕を上げ、反対側の手の指3本ぐらいに石鹸をつけて、のの字を書くように指を滑らせて、しこりがないか確認してください。がんは境界がはっきりした球体であることが多く、例えて言うなら、何枚以下のバスタオルの下にあるパチンコ玉を探すような感覚と言われます。もし異常に気づいたら、ためらわずに医療機関を受診してください。乳がんの早期と呼ばれるのは、しこりの大きさが2センチ以下と言われています。自己検診を全くしていない人が偶然見つけるがんの大きさは 2.5 センチで、毎月自己検診している人がしこりに気づく大きさは1センチ以下と言われています。そのため、毎月自己検診をすることが大切です。自分自身を守るために、定期的な乳がん検診と、毎月1回の自己検診をぜひ行ってください。お問い合わせは、保健推進課保健予防係、電話61-2400へどうぞ。がんについて知ろうでした。
平成30年度ドック検診の受付について。平成30年度の日帰り人間ドック国保脳ドックを次の通り実施します。日帰り人間ドックの対象は満30歳以上の岩手市国民健康保険に加入の方、または後期高齢者医療制度に加入の方。国保脳ドックの対象は満30歳以上75歳未満の岩手市国民健康保険に加入の方です。いずれも受付期間は4月4日水曜日から20日金曜日までで、当日の消印有効です。
受付方法は窓口または郵送による受付です。応募者多数の場合は抽選になります。今回から日帰り人間ドックの受付方法も従来の先着順による受付から窓口または郵送による受付に変更になりました。お問い合わせは岩出市国保に加入の方は保険年金課国保年金係へ、後期高齢者医療に加入の方は保険年金課保険医療係へどうぞ。なお申し込み方法及び定員などの詳細は広報岩で4月号でご案内します。40歳以上の岩出市国民健康保険に加入の皆様へ、特定健診を受けて健康をチェック。岩出市国民健康保険では糖尿病や高血圧など生活習慣病の発症やその前段階といわれるメタボリックシンドロームに着目した特定健診を毎年実施しております。40歳から74歳までの岩出市国民健康保険に加入の皆様は年1回無料で特定健診が受けられます。健診内容です。基本項目は問診、身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査、診察です。医師の判断で行う項目は貧血検査、心電図検査、眼底検査です。岩出市の前年度受診率は 31.9% で県内市町村平均 32.8% を下回っており、全国的に見ても低い受診率で推移しています。特定健診はご自身の健康状態を確認する良い機会です。特定健診の受診率が高いほど国の交付金が多く交付され、皆様の国保税負担の軽減にもつながります。あなたの健康をチェックするためにも、また国保財政の安定化のためにも良い機会ですので、ぜひ受診をお願いします。対象となる方には今月下旬に受診券を郵送します。国保の方でパートなどの勤務先で健康診断を受診された方へご協力のお願い。勤務先での健康診断結果のコピーを提出していただいた場合は特定健診の受診に変えることができます。特定健診の受診率向上にもつながりますので、ご協力をお願いします。郵送での提出をご希望の場合は返信用封筒をご用意していますので、保険年金課までご連絡ください。詳しくは保険年金課国保年金係までお問い合わせください。特定健診についてでした。
暮らしの情報。税料金です。土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について、固定資産税の納税義務者が所有する土地家屋の価格が適正であるか判断できるよう、土地家屋の価格などを記載した縦覧帳簿を確認することができます。ただし縦覧帳簿を複写して交付することはできません。縦覧期間は4月2日月曜日から5月31日木曜日まで。場所は税務課固定資産税係。手数料は無料です。お問い合わせは税務課固定資産税係へどうぞ。ご当地ナンバー交付600枚突破。岩出市では125cc 以下の原動機付き自転車のご当地ナンバープレートを数量限定で交付しています。通常のナンバープレートからの交換もできます。 お問い合わせは税務課市民税係へどうぞ。廃車手続きなどの申告を忘れずに。軽自動車税は毎年4月1日に登録されている軽自動車などの所有者に課税されます。廃車、譲渡、盗難、または住所変更など登録内容に変更があった場合、次の窓口で手続きを行ってください。なお、盗難に遭われた場合は必ず警察署に届けた上で手続きを行ってください。窓口は 125cc 以下の原動機付き自転車は税務課市民税係、 125cc を超える二輪車は和歌山運輸支局電話 050-5540-2065。 軽自動車は軽自動車検査協会和歌山事務所電話 050-3816-1846 です。退職された方へ。厚生年金や共済組合などの加入者である会社員や公務員は、退職すると被扶養配偶者とともに国民年金の第1号被保険者への手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があります。第1号被保険者は原則として20歳以上60歳未満の方です。国民年金には1年分または6ヶ月など保険料を全納すると割引になる制度があります。また保険料を納めることが経済的に困難な場合、一定の基準に該当すれば申請により保険料の納付を免除できる制度があります。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。平成30年4月から国民健康保険制度が変わります。国民健康保険は現在市町村がそれぞれ保険者となり運営していますが、平成30年4月から県と市町村がともに共同保険者となって制度を担う形になります。国民健康保険被保険者の資格は県単位で管理されますので、加入者が和歌山県内の他の市町村へ転居した場合でも資格が継続されます。被保険者証は転居後の市町村で改めて交付されます。運営の仕組みに大きな変更はありますが、被保険者と関係する事務はこれまで通り市が行いますので、市民の皆様の手続きなどに変更はありません。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。納期限のお知らせです。国民健康保険税第10期後期高齢者医療保険料第9期介護保険料第10期の納期限は4月2日月曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の3月夜間納税相談日は8日木曜日と22日木曜日午後8時までです。市役所保険年金課の窓口までお越しください。税・料金でした。
健康・介護です。風疹予防接種費用助成します。岩出市では妊婦とその子どもを風疹から守るため、風疹予防接種費用を助成しています。助成期間は3月31日土曜日まで。対象者は岩出市に住所登録のある方で、次のいずれかに該当する方です。19歳以上、50歳未満の妊娠を希望する女性、ただし妊娠中は接種できません。また接種後2ヶ月間は避妊が必要です。それと妊婦の夫です。接種費用は協力医療機関で接種する場合無料です。ただし協力医療機関以外で接種する場合、 接種費用によっては自己負担が発生することもあります。助成回数は風疹単独ワクチンまたは麻疹風疹混合ワクチンのいずれかを1人につき1回限りです。昨年度までに助成制度を利用して接種された方は助成の対象となりません。助成方法、協力医療機関で接種の場合は予診票が必要となりますので、事前に保健推進課へお持ち込みください。妊婦の夫が接種される場合、確認書類として母子健康手帳が必要です。協力医療機関以外で接種の場合は一旦全額自己負担の上、接種後に領収書原本、接種者名義の通帳、妊婦の夫のみ母子健康手帳、それと認め印をご持参ください。提出期限は3月31日土曜日まで。詳しくは保健推進課保健予防係電話61-2400までお問い合わせください。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。那賀休日休館診療所、紀の川市東大井、電話 77-6410。 診療科目は内科と外科です。診療時間は午前9時から午後5時まで、受付は午後4時30分までです。また純屋台診療を3月11日日曜日まで行います。診療時間は土曜日曜祝日の午後8時から10時まで。診療科は内科のみです。小児科については和歌山市夜間休日応急診療センターで対応します。電話は073-425-8181です。なお和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。電話は073-426-1199です。以上についてのお問い合わせは保健推進課保健推進係電話61-2400へどうぞ。3月の休日歯科休館当番医をお伝えします。4日日曜日、吉村歯科医院、紀の川市岸川町長原、電話 64-8111。 11日日曜日、えのき歯科、岩出市西国部、63-3763。 18日日曜日、青木歯科医院、岩出市吉田、61-0889。 21日水曜日、安村歯科医院、紀の川市那手市場、75-2202。 25日日曜日、田原歯科、紀の川市岸川町前田、64-1080です。受診の際は電話などで確認の上ご覧ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話61-1791にお問い合わせください。献血のお知らせです。3月4日日曜日午前11時から午後4時まで、総合保健福祉センターふれあい祭りの会場で行います。10日土曜日午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで、大久保ミレニアシティ岩出店で行います。お問い合わせは保健推進課保健推進係電話 61-2400 までどうぞ。健康介護でした。
環境エコです。紀の川清掃活動実施のお知らせです。岩出市ではゴミのない町、きれいな町、 美しいふるさとづくりの実現のため、各種団体などで自主的に清掃活動を実施しています。その中でも生活環境連絡協議会は、市内におけるごみの不法投棄の早期発見や、不適正な排出を防止することを目的に、住民自ら組織した団体です。毎月定期的に不法投棄防止のための監視パトロールを実施したり、年に2、3回、河川や不法投棄が多い箇所での清掃活動を行っています。今回、生活環境連絡協議会では、次の通り市民の皆さんも参加できる清掃活動を実施します。日時は3月25日日曜日、午前9時からで小雨決行です。場所は紀の川中島右岸、無垢の木から東に300メートルの付近です。ゴミ袋、軍手、金火箸など清掃作業に必要なものは、生活環境連絡協議会で用意します。多くの皆さんのご参加とご協力をお願いします。詳しくは生活環境課、生活環境係までお問い合わせください。食品ロスをなくしましょう。まだ食べられるのに捨てられている食べ物のことを食品ロスと言います。日本では年間およそ2800万トンの食品廃棄物が出されていますが、このうち食べられるのに廃棄されている食品は621万トンに及びます。皆さん、食べ物を無駄にしていませんか？日本の食品ロスのうちおよそ半分は家庭から出ています。皆さんはどんな時に食べ物を捨てていますか？家庭から出される生ごみのおよそ2割は買ったままの状態で捨てられ、さらにその4分の1は賞味期限前のものです。食品ロスを減らすために次の4つのことに気をつけましょう。1、食材は必要な時に必要な分だけ買う。買い物に行く時は冷蔵庫の中を確認し、必要な時に必要な分だけ買うよう心がけましょう。2、余った食材も活用する。野菜くずも工夫次第でまだまだ料理に活用することができます。食材は最後まで使い切り、食べきるように心がけましょう。3、賞味期限と消費期限を正しく理解する。賞味期限は、おいしく食べられる期限なので、期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。消費期限は、安全に食べることができる期限なので、期限を過ぎた場合は食べない方が良いとされています。食べ物を無駄にしないよう、表示をよく見て、いつまで食べられるか確かめるようにしましょう。4、食べ残しをしない。料理は食べられる量だけ作り、外食の時は注文時に料理のボリュームや食材を確認するなど、食べ残しが出ないよう注意しましょう。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。グリーンセンターからのお知らせです。3月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野岩出線より東側の地域、不燃物回収日、缶・瓶類は7日と21日の第1・第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日、県道泉佐野岩出線より西側の地域、不燃物回収日は14日と28日の第2・第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 0662-62-0814 へどうぞ。清掃ボランティアをしてくださる団体へのゴミ袋配布について、市内の道路、河川、公園などの公共空気の清掃をしていただけるボランティア団体には、市役所にて事前に申請をいただいた上で、清掃ボランティア用の黄色のゴミ袋を配布しています。ただし、清掃後に余ったゴミ袋は返却していただきます。対象となるのは、区、自治会、子ども会、老人会、PTA、その他営利を目的としないボランティア団体などです。申請は随時受け付けています。お問い合わせは、生活環境課、廃棄物対策係へどうぞ。4R 運動を実践しましょう。 4R という言葉を皆さんご存知でしょうか。 4R とは、リデュース、減らす、ゴミになりそうなものは買う量を控える、リユース、再使用、繰り返し利用し、物の寿命を最大限に生かす、リサイクル、再利用、ゴミを分別して出し、できる限り再資源化させる、ディフューズ、断る、ゴミになるものを家庭に持ち込まない、過剰な包装は断る、以上の4つです。身近なところからゴミを作らないという意識づけをしましょう。お問い合わせは、生活環境課、廃棄物対策係へどうぞ。環境エコでした。
募集です。岩出市女性人材リストへの登録者を募集します。ご登録情報は、市の審査会委員や各種研修会の講師などを選定するときの情報として、活用させていただきます。応募資格は、20歳以上の女性で、次の3つの条件のすべてに当てはまる方です。1、岩出市民、または市内の事業所に勤務する方。2、仕事、研究、芸術、スポーツなど、専門的な知識や活動実績のある方、および有識者、または有資格者。3、市政や男女共同参画に関心があり、地域の発展に熱意を持って貢献できる方です。登録方法は、岩出市女性人材リフト登録表による申請方式です。登録される方は、次のところまでご連絡いただくか、市ウェブサイトから申請書をダウンロードしてください。事前、他選は問いません。他選の場合は、本人の承諾を得てください。募集は通年です。登録期間は、登録日から、登録者から登録抹消の申し出があった日、または、1の条件に該当しなくなった日までです。お申し込み、お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、市長公室男女共同参画担当、またはファックス 63-5229 へどうぞ。 E メールアドレスは、公室 koushity@cityiwa.lg.jp です。岩でアスリートクラブ指導者補助員を募集します。小学生たちの走る、飛ぶなどの陸上競技運動のお手伝いをしてくださる方を募集します。活動日は8月を除く毎週土曜日、午前9時から11時まで。場所は中央小学校と大宮緑地総合運動公園です。応募資格、 陸上経験の有無は問いません。毎週参加できなくても結構です。詳しくは教育総務課学校教育係までお問い合わせください。募集でした。
講座催しです。ふれあい学級のお知らせです。今月は並行式および人権講座です。DVD「ただいま」の声を聞くためにを鑑賞します。時間は午後1時30分から。各地区公民館によって日にちが違いますので、詳しくは障害学習課障害学習推進係へお尋ねください。根頃塗り講座受講生作品展を開催します。展示期間は3月17日土曜日から4月9日月曜日まで。展示場所は岩出市民族資料館1階企画展示室です。休館日は毎週火曜日です。講座で技術を磨いてきた受講生たちの成果をご覧ください。多くの皆様のご来館をお待ちしています。詳しくは民族資料館電話 63-1499 までお問い合わせください。また、根頃塗りを岩出市の伝統工芸として広め、その技術を長く後世に伝えることのできる人材を育成するため、根頃塗り講座の受講生を募集します。対象は岩出市在住の方、定員は15人、申し込み多数の場合は抽選となります。受講期間は3年です。講座日は毎週水曜日と土曜日の2回、月に4回から6回程度の受講が目安です。申し込み方法、完成はがきに住所、氏名、振り仮名、年齢、性別、電話番号を記入の上お申し込みいただくか、民族資料館へ直接お申し込みください。ただし、電話による受付はいたしません。申し込み期間は3月1日木曜日から4月4日水曜日必着です。お申し込み・お問い合わせは民族資料館、郵便番号 649-6202、岩出市根頃2306番地の1、電話は 63-1499 です。岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。今月は華道クラブ洋画サークル愛の皆さんによる展示です。展示期間、華道クラブは3月3日土曜日と4日日曜日、洋画サークル愛は3月7日水曜日から11日日曜日まで。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせは障害学習課内、岩出市文化協会事務局へどうぞ。第12回岩出市民卓球大会を開催します。日時は3月18日日曜日午前9時30分開会です。場所は市民総合体育館アリーナです。種目は団体戦と個人戦があります。参加資格は市内在住または在勤者、参加料は無料です。参加申し込み書については市民総合体育館に備え付けていますので、3月9日金曜日午後5時までに総合体育館までご提出ください。お問い合わせは障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 どうぞ。
和歌山サイクリングフェスタに伴う自転車の走行についてのお知らせです。サイクリストに地域の魅力を楽しんでいただき、何度でも和歌山に来ていただくなど、地域の振興・活性化につなげていくことを目指し、昨年度に引き続き、サイクリングイベント、 和歌山サイクリングフェスタ2018を開催します。このイベントの開催に伴い、紀の川沿いのサイクリングロードを多くの自転車が走行します。走行ルート沿線の皆様にはご不便をおかけすることが予想されますが、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いします。また県内外から参加されるサイクリストの皆さんに対して、ぜひ温かい声援で歓迎していただきますよう合わせてお願いします。本大会は順位を競うレースではなく、交通法規その他の法令を必ず守り、安全を最優先にイベントを楽しむものです。交通規制は行いません。日時は3月25日日曜日午前7時30分ごろから11時30分ごろまでです。お問い合わせは和歌山県企画部地域振興局地域政策課内実行委員会事務局へどうぞ。電話は073-441-2371です。当日の連絡先は電話080-6182-9021です。那賀消防組合の日曜消防講座についてのお知らせです。消防車ふれあい講座と普通救命講座があります。消防車ふれあい講座は4月1日午後2時から3時まで、幼児と保護者を対象とし、親子で消防車の見学や火災予防を学びます。普通救命講座は4月1日5月6日6月3日の午前9時から正午まで、対象は中学生以上です。救命に必要な技術をマスターします。お問い合わせは那賀消防組合防災センター、電話 61-7259 までどうぞ。みんなで歌おう第5回岩出紀の川大工コンサート、日時は3月17日土曜日午後1時30分から、場所は古川ふるさとセンターです。ベートーベン作曲交響曲第9番第4楽章合唱付き、他歌います。入場は無料です。およそ100人が歌います。大勢の皆様のご来場をお待ちしています。お問い合わせは岩出紀の川大工合唱団事務局宮本さん、電話 62-2648、 西川さん、電話 62-0225 までどうぞ。ピアサロンで認知症の方への対応について学びませんか？認知症の方を介護されている家族同士がお話をできる会です。日頃の悩みを話してみませんか？今回は認知症介護指導者である特別養護老人ホーム快楽園の坂中勉さんをお招きし、認知症の方の対応について分かりやすくお話しいただきます。また参加者の皆さんで気になることなど気軽に話してもらえる場も設けます。ぜひご参加ください。日時は3月20日火曜日午前10時から11時30分まで、会場は総合保健福祉センター3階会議室 A です。対象者は認知症の方を介護されているご家族や関係者、なお認知症の方ご本人の参加については事前にご相談ください。参加費は無料です。お申し込みお問い合わせは地域包括支援センターまでどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。お花見シーズンのバスの運行について、岩出市巡回バスはお花見に伴う交通渋滞による大幅な遅延が予想されるため、迂回運行を実施いたします。4月7日土曜日と8日日曜日の2日間は、 根室寺大門前のバス停には停車いたしません。また桜の開花状況などにより迂回実施期日が前後する可能性がございます。詳しくは和歌山バス長株式会社までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。岩出市巡回バス大阪方面路線バスについて、週末などには渋滞の影響により大幅な運行の遅延が予想され、市役所などにおいて他のコースへの乗り継ぎが困難となる場合があります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。お問い合わせは和歌山バス長株式会社、電話 75-2151、 または市役所総務課総務係へどうぞ。長消防組合からのお知らせです。長消防組合では中消防署に配備する水槽付き消防ポンプ自動車を更新しました。この車両は通常の消防ポンプ自動車としての活動に加え、自動泡混合装置フォームプロを搭載し、危険物火災にも対応できる多機能な車両となっています。長消防組合では車両の特性や装備を活用し、さまざまな災害に対応できるよう消防技術のさらなる向上に努めてまいります。お問い合わせは長消防組合消防本部警防課、電話 61-0119 へどうぞ。自治会に加入しませんか？日常や地域で発生するさまざまな問題や課題は、行政の力だけでは解決が難しい場合があります。誰もが安心安全に暮らせるまちづくりには、地域の皆様と行政との連携が欠かせません。また大きな災害の発生時など、まず頼りになるのは身近なお隣さんやご近所さんです。地域の中でお互いに顔を合わせることで防犯につながり、地域の安全性が向上します。また交流や触れ合いの場が広がり、地域の連帯感が深まります。自治会では触れ合いを深めるリクリエーションや地域の公園や側溝の清掃、防犯灯の設置など、地域の実情に応じさまざまな活動を行っています。自治会への加入については、お住まいの地域の自治会長や役員の方にご連絡ください。お問い合わせは総務課総務係へどうぞ。
自主防犯パトロール用品の貸し出しについて、岩出市では峠工事の見守り活動や防犯パトロールなどを行う自治会などに、腕章、防犯ベスト、青色灯、防犯ブザーの無料貸し出しを行っております。ぜひご利用ください。詳しくは総務課交通防犯係までお問い合わせください。平成30年春季全国火災予防運動を実施します。火の用心、言葉を形に習慣に、期間は3月1日から7日まで行われます。この運動は、火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者などを中心とする死者の発生を減少させ、財産の損失を防ぐことを目的としています。住宅防火命を守る7つのポイント、3つの習慣です。1. 寝タバコは絶対やめる。 2. ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。 3. ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策です。 1. 逃げ遅れを防ぐために 住宅用火災警報器などを設置する。2. 寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。 3. 火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。 4. お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。以上です。お問い合わせは総務課危機管理係へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。野城の地区にゾーン30を設置します。ゾーン30とは生活道路における歩行者などの安全な通行を確保することを目的として区域ゾーンを定めて時速30キロの速度規制をします。またその他の安全対策を必要に応じて組み合わせゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制を図ります。ゾーン30の区域、野城の地区は小中学校や通学路があり歩行者自転車の通行量が比較的多く自動車の市道への抜け道となっていることから安全を確保するために設定しました。開始時期、ゾーン30は工事などの関係から平成30年3月末までに開始を予定しています。なお主要県道古川加田線と岩出第二中学校西側の市道は除きます。詳しくは岩出警察署電話 63-0110 へお問い合わせください。警察署からのお知らせでした。公共下水道が使用できる地域が広がりました。岩出市では公共下水道への早期接続を図るため接続工事への助成金制度を設けておりますのでご活用ください。2月28日から公共下水道が使用できるようになった地域は次の通りです。山崎、中黒、金池、湯久保、赤貝と、畑、川尻、水洲以上の一部地域です。また接続についての相談窓口も随時開設していますので、お気軽にご相談ください。詳細については、市のウェブサイトをご覧になるか、上下水道業務課、下水道係までお問い合わせください。災害時、要援護者支援制度について。この制度は、災害時に自力で避難することが困難な方に、事前に同意していただき、避難支援関係者に名簿の形で情報を提供する制度です。名簿情報の提供を行うことで、日常生活における声かけなどの見守りや、災害時における安否確認、避難支援などの活動を行うための個別支援計画へつなげることを目的としています。岩出市において、自宅で生活する方で次に該当する方が対象です。要介護認定3から5を受けている方、身体障害者及び身体障害児手帳1、2、9所持者、療育手帳 A を所持する方、精神障害者保健福祉手帳1、2、9所持者で単身世帯の方、難病指定特定疾患などの疾病による自宅療養者及び自宅療養時で自力避難が困難な方、その他災害時に自力で避難することが困難だと思われる方です。名簿の提供先は警察、消防、自治会、民生委員、児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織、消防団、その他避難支援などの実施に携わる関係者です。情報提供に同意される方は、岩出市災害時要援護者登録申請書兼同意書に必要事項を記入の上、 市役所福祉課へお申し込みください。郵送でも可能です。市のウェブサイトからも申請書をダウンロードできます。市民の皆さんへお願いします。災害時の状況によっては支援者の方も被災者となることから、この制度に登録することによって必ず災害時の支援が保障されるというものではありません。例えば支援を希望される方も、常に自分の身は自分で守るという意識を持って災害時に必要な取り組みを行い、普段から地域において気軽に話せる関係を心がけましょう。登録された個人情報については市並びに情報提供先においても適正な管理を行います。詳しくは福祉課総務係までお問い合わせください。子どもの安全見守りにご協力ください。関係機関と連携しながら子どもの安全対策に努めていますが、登下校時や放課後に不審者情報が寄せられています。犯罪を企てようとする者は声をかけられたり目撃されたりするのを嫌がると言われています。庭の水やりや玄関の掃除、散歩など日常の活動を登下校の時間に合わせていただくことで犯罪の抑止力が高まります。学校行事などにより各学校や学年で下校時間が異なることがありますが、子どもたちの安全を守るため地域の皆様方のお力をぜひお貸しください。お問い合わせは教育総務課学校教育係へどうぞ。みんなで手話を学ぼう。今月は始まると終わるです。まず始まる。揃えて広げた両手の親指を体の前で付け合わせ、同時に左右に開きます。次に終わる。上に向けて開いた両手を下ろしながらすぼめます。紙面に QR コードが載せられています。ご利用ください。岩出市が使用する圧着はがきの裏面に広告を掲載しませんか。平成30年度に市民の方へのお知らせに使用する圧着はがきの裏面に広告を掲載する企業・団体を募集します。詳しいことについては市のウェブサイト新着情報をご覧ください。募集広告枠1枠、広告サイズは縦10センチ、横9センチ、版の色は青一色です。募集部数は4万5000枚です。広告掲載料9万円、消費税及び地方消費税を含みます。募集期間は3月1日木曜日から14日水曜日までです。詳しくは総務課情報推進室へお問い合わせください。広報岩で広告を掲載してみませんか。掲載料金は1枠1万円、6ヶ月以上継続して掲載されますと1枠8000円です。2枠2枠も可能です。また市のウェブサイトへのバナー広告もあります。お問い合わせは市長公室へどうぞ。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。紀の川会ペタンク交流大会が12月16日大宮神社境内練習場で行われました。トリプルス1位岩出サザンカチーム、田和純子さん、松本菊子さん、上野真知子さん。2位岩出絆チーム、小原昌司さん、細谷小代子さん、藤本俊春さん。3位岩出畜生チーム、武田博さん、宮村静子さん、藪内英子さんでした。第9回和歌山県中学生バドミントン新人大会が 12月24日、岩出市民総合体育館で行われました。男子ダブルス2位、田中正人さん、田村悦喜さん。女子ダブルス2位、高垣里乃さん、藤井菜々美さん。3位、土井小春さん、前田泉さんでした。第59回大阪居合道大会が1月7日、大阪府立体育館で行われました。7段の部、優秀演武賞、熊本博史さんでした。第49回岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が1月12日、根頃若者広場で行われました。男子の部、50人参加、1位、出島早紀さん、2位、平林勝明さん、3位、池田勲さん。女子の部、28人参加、1位、門川悦子さん、2位、吉田由紀子さん、3位、村山久子さんでした。スポーツの大会結果でした。緑化センターのお知らせです。今年のお花見は緑化センターで。3月27日火曜日は桜、臨時開園します。展示会のご案内です。プリザーブドフラワー展示会が3月2日金曜日から4日日曜日まであります。時間は9時から、初日は12時からです。野生蘭展と第50回春蘭展が17日土曜日と18日日曜日、古典植物と山野草展が24日土曜日と25日日曜日、野生蘭展と春蘭遅咲き展が31日土曜日と4月1日日曜日、古典植物と山野草展が4月7日土曜日と8日日曜日のいずれも2日間行われます。教室のご案内です。3月の寄せ植え教室が11日日曜日1時30分から3時まで行われます。参加費1800円、事前申し込みが必要です。節国風紀蘭植え替え教室が24日土曜日と25日日曜日の2日間、1時から4時まで行われます。参加費800円、事前申し込みはいりません。3月の休園日は6日、13日、20日のいずれも火曜日です。お問い合わせは緑化センター電話62-4029、ファックス63-2570へどうぞ。ホームページもご利用ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。4月の日程です。0歳児は10日と24日の火曜日、定員は10組。1歳児は6日と20日の金曜日、定員は10組。2歳児は2日と16日の月曜日、定員は15組。場所はいずれも総合保健福祉センター。午前10時30分から11時30分まで、鯉のぼりを作ります。受付開始日は2歳児3月12日月曜日から、1歳児13日火曜日から、0歳児14日水曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。万博広場、親子で郊外に出かけ、自然の中でいろいろな遊びを楽しみませんか。 支援センターの保育士も一緒に遊びます。日時3月23日金曜日午前10時30分から11時30分雨天中止です。場所和歌山県植物公園緑化センター。対象は2歳以上の幼児とその保護者。定員は15組です。受付期間は3月5日月曜日から電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター電話61-2983へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあい、毎月第2水曜日に行います。今月は14日です。午前9時30分から11時30分までいつでも自由に入室退出できます。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物はお茶飲み可能です。お問い合わせは保健推進課保健推進係電話61-2400へどうぞ。市の子育て支援サイトでは子育て支援サービス情報やイベント情報などをお知らせしています。お子様のお写真を掲載するコーナーもありますので、ぜひご覧ください。平成30年度小中学校就学援助制度のお知らせです。経済的理由によりお子様の小中学校への就学についてお困りの保護者の方に学用品購入費などの一部を援助します。次のいずれかに該当し就学援助を希望される保護者の方は申請書などを学校へ提出してください。児童扶養手当を受給している方、障害者または家父のいずれかで前年の合計所得金額が125万円以下の方、国民年金保険料を減免されている方、平成29年度以降に生活保護を停止または廃止された方、災害などにより市民税、個人事業税、固定資産税のいずれかを減免された方、岩出市国民健康保険税減免に関する規則により減免された方です。ただし同居の方の所得状況により援助が受けられない場合があります。詳しくは各小中学校または教育総務課総務係までお問い合わせください。岩出っ子、3人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。ゆうせいちゃん3ヶ月、仲良しのくまやんと元気に育ってね。ゆいちゃん2歳4月から幼稚園、楽しみだね。元気いっぱい大きくなってね。ふゆちゃん3歳、これからも元気いっぱいすくすく育ってね。年齢は申し込み時の年齢です。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。お名前、ふりがな、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字以内のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、メールでご応募ください。5月号掲載の締め切りは3月23日金曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。宛先は市長公室市民ふりあい係、メールアドレスは公室 koushitsu@city city.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
3月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。8つあります。1、消費生活相談。6日20日火曜日午後1時から4時まで市役所1階第1会議室 B で行います。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室までどうぞ。2、行政相談。20日水曜日午後1時から3時まで紀仙台地区公民館会議室で行います。お問い合わせは市長公室へどうぞ。3、人権相談。13日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、適応指導教室フレンドで、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、また岩出市青少年センターも相談に応じます。お問い合わせは在籍の小中学校、教育総務課または青少年センター、電話 61-7007 へどうぞ。適応指導教室フレンドでも相談を受け付けています。電話は 62-0892 です。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 へどうぞ。6、健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。7、コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談が長振興局健康福祉部相談室で行われます。これは予約制です。また月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで保健師による電話相談もあります。お問い合わせは長振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 へどうぞ。8、ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、行政、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時まで税務相談、第4火曜日の午後1時から4時まで民事・登記相談です。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
広告欄から3つお伝えします。 NPO 法人ロッツでは放課後等デイサービスと児童発達支援事業子どもの家を運営しています。 子どもの家では毎週木曜日親子体験実施中です。予約がいります。親子体験に来られたおよそ 90% の方が子どもの家を選んでいます。子どもの家では言葉やコミュニケーションの発達に遅れやつまずきがある就学前の0歳から6歳の幼児とその保護者を対象に支援を行っています。 NPO 法人ロッツの住所は岩出市東坂本 69-1、 電話0736-60-3686、ファックス0736-60-3687、ホームページアドレスは http://www.solana.biz/lots です。詳しくは紙面の QR コードをご利用ください。リハビリショートステイ、リハビリデイサービス、アクティーバ。昨年4月に岸川リハビリテーション病院の関連施設アクティーバが岩出市根頃にオープンしました。お問い合わせは随時受付中です。社会医療法人三車会アクティーバ、岩出市根頃 823-1、 小川門線沿いにあります。電話0736-69-0051、ホームページアクティーバで検索してください。和歌山中央幼稚園では平成30年度入園願書受付中です。入園に関する説明は随時可能です。予約がいります。また子育てクリニックを3月8日木曜日午後3時30分から行います。無料ですが予約がいります。小食、偏食、間食、遊びながら食べる、食べながら眠るなど食に関わる困りごとについての意見交換とアドバイスを行います。アドバイザーは山入子どもクリニック院長山入隆先生です。子育てのことで聞いてみたいこと、困っていること、悩みなどをお持ちの保護者の方、ディスカッションする中で子育てへの理解を深めたり、育児に対するストレスを解消したい保護者の方、お待ちしております。当日、託児があります。費用は300円で、事前にお申し込みください。お申し込みは、中央幼稚園、電話、62-5361へどうぞ。広告でした。
青少年健全育成コーナー。1月28日、青少年健全育成を考える小学校区別合同懇談会ネットでの子どもの現状を実施しました。兵庫県立大学環境人間学部准教授竹内和夫さんを講師に迎え、スマホ時代を生きる子どもたちのために今大人が知っておきたいことについてご講演いただきました。ネット社会の中、子どもたちを取り巻くさまざまな危険や現状など大人が知っておきたいことを学ぶ機会となり、大変有意義な懇談会となりました。主催は岩出市青少年育成市民会議でした。障害学習課では、青少年健全育成、家庭教育、人権啓発などに関わる啓発用ビデオや DVD、ビデオプロジェクターなどを無料で貸し出しています。低学年向けのアニメや大人の方も楽しめる作品など、各年代に沿った内容のものがたくさんあります。ご家庭での鑑賞はもちろん、学校の授業、子ども会や自治会など、さまざまな研修会に活用できます。お気軽にご利用ください。貸し出しの際は、 所定の申込用紙に記入するだけで借りることができます。平成29年度新規購入の DVD は次の3つです。青少年健全育成を啓発するものとして、小狐の贈り物、人権学習を啓発するものとして、ただいまの声を聞くために、そして勇気ある蛍と飛べない蛍の2つです。その他、視聴覚機材一覧は市ウェブサイトでご覧いただけます。興味がある方は障害学習課青少年女性係までどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
図書館へ行こう。3月17日18日に図書館祭りを行います。3月の第3土曜日は岩出市子ども読書の日です。次の催しをいずれも図書館大会議室で行います。17日土曜日は昔々のお話、午前の部10時30分からと午後の部1時30分からの2回行います。定員は100人。またお話室を開放します。午前10時から正午までと午後1時から3時まで折り紙教室や布絵本、壁飾りの展示をします。18日日曜日はアニメ上映会、午前10時30分からドラゴンキングダム86分とトムとジェリー9、36分を上映します。定員は100人です。また図書館講座、色とは何か、色の本質と応用についての講座を午後2時30分から行います。講師は近畿大学生物理工学部人間環境デザイン工学科准教授片山一郎さんです。定員は100人。この講座は申し込みが必要です。岩出図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。この図書館祭りでは本の福袋があります。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室でご利用ください。図書館祭りのご案内でした。雑誌リサイクルフェアがあります。3月3日土曜日、午前の部10時から正午まで、午後の部2時から4時まで図書館大会議室で行います。岩出図書館利用カードの登録をしている方が対象です。申し込みは不要です。大人のための絵本の読み語りがあります。3月5日月曜日、午前10時30分から11時30分まで図書館大会議室で行います。申し込みは不要です。読み手は朗読グループ岩出弥生会の皆さんです。3月のお話し会のお知らせです。図書館ボランティアによるお話し会は、お話ドロップスが4日11日、お話の扉が18日25日のいずれも日曜日午後1時30分からお話し室で、お話の時間は10日土曜日午後2時から総合保健福祉センター図書室お話し室で行います。図書館スタッフによるお話し会お話しパレットは24日土曜日午後3時からお話し室で行います。図書館ウェブサイトが新しくなりました。岩出図書館ウェブサイトの URL が変更されますので、お気に入りやブックマークなどに登録されている方はお手数ですが、次の新しい URL への設定変更をお願いいたします。岩出図書館ウェブサイトトップページ新 URL は http://www.iwadecity.jp です。 岩出図書館蔵書検索新 URL は http://ilisod.apsel.jp/iwade-city-lib_web です。図書館ボランティア募集のお知らせです。岩出図書館をはじめ図書施設などで図書館活動に参加される方を募集しています。詳しくは岩出図書館へお問い合わせください。3月の休館日は次の通りです。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と23日金曜日、中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と21日水曜日、31日土曜日です。なお、23日金曜日は岩出図書館休館日のため閲覧のみとなります。また、総合保健福祉センター図書室は3月4日日曜日、ふれあい祭りのため臨時休室となります。その他の図書室は通常通り開館しますのでご利用ください。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。話題ごとに当日の写真が載せられています。引きこもりについて学ぶ。1月26日午後7時から総合保健福祉センターにおいて人権教育啓発指導者研修会を開催しました。紀の川病院副院長の宮西照夫さんを講師に、なぜ日本の若者は引きこもるのかをテーマにお話しいただきました。当日は100人を超える参加者があり、皆熱心に聞き入っていました。おいしいお味噌の出来上がり。1月29日、岡田集会所上岩出地区公民館サンホールにおいて味噌作り伝承塾を開催しました。多くの方にご参加いただき、楽しみながらおいしいお味噌を作りました。写真横の QR コードを携帯電話で読み取ると、動画が再生できます。動画が再生されない場合は、市ウェブサイトをご利用ください。しっかり交通ルールを守る。1月31日、総合保健福祉センターにおいて、ときめき交通大学卒業式を挙行し、25人の方がご卒業されました。また、和歌山県警音楽隊によるコンサートも行われました。暴力のない住みよい町に、第12回紀の川市岩出市暴力追放市民大会。2月6日、日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会副委員長山崎和重弁護士による講演や、和歌山県警音楽隊によるコンサートが行われました。男女共同参画について学ぶ。2月8日、女性の集い人権講演会を開催しました。講師に落語家桂三仙さんをお招きし、子育てと仕事の経験を交え講演いただきました。当日は多くの方が参加され、楽しく学びました。町の話題でした。
第12回岩出マラソン大会が3月11日日曜日、根室若者広場で開かれます。午前9時開会式、9時45分スタートです。種目はファミリー2キロメートル、小学生男子女子3キロメートル、一般中学生以上 男子女子 5km、 高校生以上男子女子 15km です。申し込まれた選手の受付は大会前日の3月10日土曜日は午後2時から5時まで市民総合体育館で、大会当日の11日日曜日は午前7時30分から9時まで根室若者広場で行います。ただし参加申し込みの受付は終了しています。また大会当日午前9時から12時ごろまで若者広場から県道泉佐野内田線までの広域農道と若者広場周辺の道路は交通規制されます。道路を利用される方およびコース周辺の方々には大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力くださいますようお願いいたします。なおコース周辺の皆様方におかれましては、参加選手に対する温かいご声援も合わせてよろしくお願いいたします。交通規制は競技進行の状況により若干変更する場合があります。交通規制の解除については最終ランナー通過後速やかに復旧し解除いたします。岩手マラソン大会についてでした。最後に1月末現在の人口と世帯数をお伝えします。総人口53,925人、そのうち男性26,052人、女性27,873人、世帯数は22,647世帯でした。以上、声の広報岩手2018年3月第144号をお伝えいたしました。お問い合わせは岩手市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩手市西の209、電話0736-62-2141、電子メール公室 koushitsu@cityiwade.lg.jp。 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。